こんばんは。ポップカルチャーラギアナイ第98回です。後半ですね。ちょうど前半の方は、高校演劇ですと畑翔さんが言ったところで終わったと思うので、まあ、それ以降の、お話になります。まあ、特にね、高校演劇とか本当に僕が一人で語っているだけでは出てこないようなね、カルチャーへの研究になってると思いますんで、非常にこうこのポッドキャストのこう幅バリエーションが、増すなという思いで、非常に興味深く聞いておりました。後半の1時間半ほどあるんですけども、聞いていただけると幸いです。それでは、後半になります。
ジャンルだ、この最初ですね、本当は高校校でふざけようかなって思ってたんですけど、ちょっとやめて、まあ、高校でにしてたんですけど、でその名残で校で残ってるっていう。
ははあ、そういうことです
ね。まあ、高校演劇なんですけど、今年に入って、今年の1月の21、22、28、29で、関東高等学校演劇緊急大会っていうのがあって、まあ平たく言うと、高校演劇の関東大会があって、はいはい、それをまあ見に行ったんですよ。
はいはい。
群馬県の桐生っていうところと、茨城県の取手っていうところに見に行きまして、まあ、面白かったなと。
なるほど。いや、これはでも、まさに畑翔さんのね、持ち場じゃないですけど。
そうですね。まあ、前回のベストポップカルチャーの時も、ちょっとお話、
そうですね、
高校演劇の話、あの時は、兵庫県立の伊丹高校の晴れの日曇り通り雨の話だったんですけど、まあ、今回は関東大会ってことで、まあ面白い、まあ正直面白くない作品もいくつもあったり、面白い作品もいくつもあったりっていう感じで、だいぶこう、差はあるんですけど、まあ面白かった作品についてちょっといくつか、
はいはい。
布教をしたいなと。
なるほど。
まず、
今日の時間
だ。はい。今年の関東大会から、全国大会に3校進んだんですけど、まあ、出てるのが、だいたい、40校ぐらいいる中で3校、来年の夏の全国大会に行くんですけど、
はい、全国だね、はい、うん、
東京から2校行ったんですよ。
うんうん、
で、東京代表が3校かな。
はいはい。
で、そこから2校行くっていう、なかなかのこう。
あ、それは確かにすごい。
もうかなり数十年ぶりぐらい、十何年ぶりぐらいの出来事で。
なるほど、なるほど。はい、
でそれで行ったのが、立川女子高等学校ってところと、都立千早高等学校っていう学校で、
ほうほう、
まあ、その立川女子高等学校は、ポップカルチャーの時ちょっと言ったかな、はい、ちょっと忘れちゃったんですけど、説明しづらいな、ある養護施設に高校生の女の子が夏休みの短期バイトじゃないけど、ちょっとお手伝いみたいな感じで来るところから始まる物語で、で、その養護施設って、なんかちょっと多分、なんかしらのちょっとした障害持ってる子たちを、の居場所になるような場所で、ADHD だったり、なんかこう、喫音症とか多動症とか、 そういう感じの子たちの面倒を見る養護施設。で、そこのお手伝いを、高校生の女の子がしに来るんですけど、すごく序盤から嫌な空気をずっと出すんですよ。一切SE とか、効果音とかを一切用いず、で、舞台の、その装置とか、もう、机、長机一個だけとか、そういう感じでずっと嫌な空気をこう出してくる演劇で、で、徐々に、その言葉では一切言われないんですけど、その手伝いに来た高校生の女の子のお姉ちゃんが、昔その養護施設にいて、どうやら昔いた、男性の職員に、職員から、ちょっと性被害を受けた。っていうことがなんとなく見えてくる話で、それに、対して怒りに慣れないような感情を吐き出すみたいな、そういう感じの演劇で、ずっと暗い演劇なんですけど、で、見終わった後もすごく嫌なものを見たっていう。で、まあ、女子校なんですよ。で、以前というか、まあ、去年、一昨日とか、そういう時も、かなり女子高生というか、女子が、女子の中で、向ける視線、女子が女子の中で向ける視線とか、女性が社会から向けられる視線とかに対して、かなりトゲじゃなくて、なんだろうな、生々しく応答するっていうんですか。おととしの演劇とかは、トイレで妊娠検査キットの陽性が出て妊娠検査キットがゴミ箱に捨てられてたのを見つけるってとこから始まる話とかで、
多いな、
物語の中盤ぐらいで、バッグにぎっしり詰まった生理用品を、舞台にぶちまけるっていうシーンがあったりとか、そういう高校で、
すごいな。
で、まあ、その高校が、そういう性被害のことに関して、かなり直接的に、言葉にはしないけど、かなり直接的に描くっていうのを、まあ、都大会でも見たときにかなり震えたんですけど、もう演技力がとにかくすごくて、もう言葉、正直表情、高校演劇の時って、席が舞台からかなり遠いから表情見えないんですけど、体の所作だけで、その表情がすごく見えるっていうか、で、高校演劇、今年は違うんですけど、このコロナ禍になってからマスク着用っていうルールがあってとかして、
そうなんだ。
それを、
演者
そう
も？
です、演者が。場所によっては2メーター以上近づいちゃいけないとかっていう、ちょっと鬼畜ルールとかもあったりするんですけど、それをすごくうまく使って、
わあ、それすごいな。
っていう演劇だったんですよ。もうだから使えるもの全部使って、で、高校生だからっていうのももう全部なんか抜きにした、プロの演劇をちょっと見てるような、本当にすごくなんかもう、忘れられない。見たら絶対忘れることができない。
いや、すごいな。そんな、 そんなことになってるんですね、高校演劇。
そうなんですよ。
で、その言ったらね、自分たちの作風をこうしっかり一個芯を持ったまま、しかもこの状況下をも逆手に取る
ような。そうです、そうです。
すごいな。エンタ、すごい、すごいですね。やっぱね、なんか創作物をやる人の姿勢としてちょっと完璧すぎる気がしますね。
もうだからその高校演劇ってその終わった後に生徒たちが感想をかけるようにちょっとさ、なんか書くボードみたいのがあって感想を書く。他の高校だと面白かったですとかなんですけど、はいはい、この立川女子の時だけやっぱみんな文字数が多い。一人一人の感想の文字数が多い。で、明らかに女性っていうかの感想が多いなっていう目立つ。まあ、もともと高校演劇自体男子生徒が少ないっていうようなコミュニティではあるんですけど、その中でもなんか明らかにあの女子と男子の認識がこう、がっつり違う感覚が。
ああ、なるほどね。そっか、見えるもの
見えるものが違うってい
う、
その作。演劇はこれ全国行って、全国でもこれが見れるっていう。
はあ。
今年の7月に鹿児島で。
鹿児島であるんだ。
はい、行われます。
はあ。
で、もう一個の全国に行った、東京都立千早高等学校。
はい。はいはい。
これ東京の、有楽町線の、どこだっけね、駅ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ結構都内、23区内
に
ある高校で、これはすごく高校生の演劇だったんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、これも、都大会の時には見れてないですけど、別のイベントで一回見てて、その時も、うわ、すげえもん見たって思ったやつだったんですけど、
はいはい。
これはなんかこう、オムニバス形式で、すごいショートストーリーをいくつもいくつも詰め込むっていうタイプの演劇で、もう本当にリアルな、彼氏欲しいよだったり、授業めんどくさいなっていうのを、すごくコントチックに、質の高いコント、めちゃくちゃ面白いんですよ、コントとしても。
ああ、それもすご
学
い
生
な。
あるあるコントみたいな、まあ、女子高校生あるあるコントみたいな感じで、めちゃくちゃ面白いコントをやる中で、ふと、例えば一個あるのが、まあ、女子生徒同士が喋ってる中で、いい男子生徒いた？いや、いないよ。みんなダメ！とかって会話をしてるんですよ。で、それをこう、品定めしてるような感じなんですけど、それが、その劇が終わる、そのターンが終わる最後に、私たちは、これは、千早高校ではよくある光景です。だけど、社会では、男性が女性をこういうふうに品定めしています。私たちはいつも品定めされています。って言って終わったりするんですよ。そうい
ほう。
うのが、ちょくちょく挟まれて、で、
ほ
た
うほう。
だ、それが突出するわけじゃなくて、他の日常のギャグと全て並列にあるっていう。なんか
ほう。
こう、まだ自分たちが高校生で、例えば、痴漢を受けただとか、言うのにしても、まだこう、いまいち自分たちの中で、ちゃんと理解ができないもの。みたいなものとして、だ日常の中の一コマとして語られるっていうか、まあ、逆に言う
なると
、
ほど。
日常の中に、それが普通にある。っていうことを、なんかこう、すごく、やつぎばやに言われる。で、
このテンポ感だっ
そうそうそう
ていう感じ。
です。で、また、小気味良い音楽とともに、 それがどんどん語られていくんで、こう、なんかこう、自分たちが、そう、生活を覗き見してるのもそうだけど、この女子高生たちに対して、自分たちが向けてる視線って何なんだろうなっていう。
ね、
で、千早高校って、正直頭良くなくて、
ああ、そうなんですね。
で、千早高校に前工場っていうのがあって、自分たちは、まあ、偏差値が低い。でも低すぎるわけじゃない。手が差し伸べられるほど頭が悪いわけじゃない。っていうような、こう、自己批評、すごく自己批評的な前工場が必ずやるんですけど、千早高校って。
綺麗な、
その子たちが感じるよっていうリアルさ。
わあ、それすごいな。多分そこまでの解像度でも自分たちを見つつっていうなると、確かに社会への目の向け方もまあね、どんどん研ぎ澄まされてますよね、
い
そ
や、
れもも
う
ね。
本当に。で、正直、演劇なんですけど、演技をしているように全く見えないんですよ。
そういう感じだ。まあ、いわゆる本当に、ありのまま
そう
を
です、そうで
見
す。
せているっていう。
セリフとかも普通に間違えてるけど、間違えたようにあんま見えないし、だから、
ああ、そうか、
もはや
そうか。
台本がないんですよ、この演劇って。
ほうほうほう。
そういう中だから、すごく、人で出てるっていうか、その声で出てる。なんですけど、ちゃんと千早高校っていう属性みたいなのにも、高校演劇って、まあ、外に出るのもあるから、基本女子のスカートって長いんですけど、千早高校意外に、すごい短いんですよ。
そうなんです
もう
ね。
それだけで、女子高生っていう属性を出してきたりとか。
いや、めっちゃ批評的な、すごいな、
そうなんですよ。
なんだそれ、
も
どうやってん
う、めちゃくちゃ面白いし、なんかもう、なんかここに対してこんなに平然と見てていいのだろうかっていう思いがすごく、
の。 おっと、
ふわふわに未熟っていう作品です。
ワフワに
はい。
宿泊。
これも全国で行くので、今年の7月、鹿児島県に出
上
ま
映
す。
され。これ、興味深いっすね。
もう、チケさん近くなるんで、ぜひこのあの子を探してと、ふわふわに未熟、ちょっと見に行ってほしいなと。ただ、
鹿児島に。
1日5個見たりするんで、かなり重くはあるんですけど。
演劇そんなに見たことないですもんね、確かにね、その一日に広報
そう
っ
なん
てい
ですよ。
う。
演
面
劇、
白
で
そ
も演
う。
劇よりもこうハードルが低くて、国語演劇の場合だと、1時間で必ず終わってくれるんで、
ルールがね、
はい、
そう、そう
体
なんだ
力的に
ね。
も、まあ、ずっと見てるけど、休憩挟むから、連続して見れる。
なるほど。
面白くないものを見たとしても、他の面白いものが矢継ぎ早に来てくれるから、
なるほど。損した感じがあんまり
ない。
ない。
最終的には残ってるのは面白いやつなんで、あ、面白かったなって帰れるっていう。
ああ、なるほど。
で、まあ、全国大会に行ったのは、この2つなんですけど、ちょっと、自分的にかなり刺さった2つが他にもありまして、一個が、高校演劇って、今まで言ってたのオリジナルの脚本だったんですよ。だけど、既成の脚本とかをやることもあって、
それもありなん
あり
です
なん
ね。
ですよ。で、その既成のやった脚本の中で、この関東大会に出てた高校が一個あって、グッドモーニング。
お、出た。ロ ロ。
ロロ。そう、高崎健康福祉大学高崎高校学校っていうところが、
おお。
そのロロのグッドモーニングをやりまして、
いやー、そう。高校生がやっちゃったら、それ完璧になっちゃうんじゃないかって気もします。
もう、 あれ、完全体ですね。
完全体
です。完全体です。
本当に。こういうやつだもん。
いや、もう、高校生が、いつこうって、まあ、その作品自体の、その、キラキラ感とか、眼差しの、か、ま、あの、まばゆさとかって、すごいじゃないですか。セリフの持つ、まばゆさとか。
人が人をね、見るっていうことの。
それを、本当の高校生がやると、こうなるんだっていう、驚きっていうんですか。
いや、そうだな。確かに、うん。
あの、舞台装置も、セリフも、何一つ変わってないんですよ。もうあのグッドモーニングそのまま、はいはいはい、あのグッドモーニングそのままなんですけど、高校生がやるだけでなんかもうセリフに一個一個こう羽が生えたみたいに飛んでってるっていうか、
ね、
元々のその望月彩乃さんと大場美奈美さんの時はすごくキラキラしてるけど一つ一つのセリフがとても地に足についてるじゃないですか。
あ、そうですね、
落ち着いて演技っていうか、
まあ そうですはい、
そこにやっぱちょっと落ち着きがない若干のこの高校生の危うさみたいなのはあるんですけど、それがなんか逆にこういつこうの舞台である高校生のリアルさみたいなのが出てて、うん、最後このグッドモーニングってシュウマイが見てるところで踊るじゃないですか、はい、逆乙女が、
そうね、ダンスシーン、ね、
ダンスシーン
ありますね。
であそこってもうこの物語一番のキラキラポイントじゃないですか。
一番グッとこうなんかそれまでの流れがこう集約されていく感じがねありますよね。
そこで、今まで本家見てたときには、聞いたことのない会場から手拍子が起こったんですよ。
おぉ
あのシーンって、言っちゃえばその逆乙女と白子を見る目って冷ややかな目じゃないですか、はい、みんな。
あ、そうですね。うん、
それが、なんかすごく温かい目になったんですよ。
はあ、
手拍子によって。
そっか、まあそうですね。まあ、参加してる感じにね。
そうなんですよ。
関係、うん、
もう、それだけでちょっと泣いちゃって。
うわー、いいな、確かに。
うわーって思って。
いやね、このグッドモーニングは、こういう結末を迎えるんだって。
そうなんですよ。そう。全然こう違うなって。
変わります。
全然違うグッドモーニングの世界。
いや、すげえな、それ。面白い。
うん、あとは絶対この子たちやったことないだろうなっていう LINE のフルフル機能を使う最後の演技。
ああ、なるほど。そっか、もうそうか。
とかもなんかこうぎこちなさが、あ、なんか本当の高校生だなっていう、
はいはい、そうですね。うん、
それがもうあって、そこはもう本当にめちゃくちゃもう、正直泣いちゃいましたね。高校演劇でめちゃくちゃ泣いちゃいました。
知ってるからこそっていうね、ところもある
でしょうね。そうですね。まあ、あとはグッドモーニングが一番好きな戯曲っていうのもやっぱあるんですけど、あ、人生で一番見てて一番好きな戯曲っていうのはやっぱあるんですけど、いや、
これでも、ね、スペシャルな感じですよね。
そうですね、本当にスペシャルな感じでした。で、あともう全国大会に進めなかったんですけど、自分がもう一個すごくすごく良くて、なんでこれが評価されてないんだっていう風のをちょっと怒りたくなるぐらいすごかったのが、群馬県の高崎商科大学附属高等学校っていうところのアルコアイリス、スペイン語で虹っていうやつなんですけど、本当に素晴らしくて、まあ、生徒と顧問で創作した脚本なんですけど、 トランスジェンダー女性を描いた作品で、で高校生で、正直高校生ってホモソーシャルとかゲイフォビアがかなりきつい作品が国演劇多くて、
あーなるほど、
見ててげっそりする作品がかなりあるんですけど、その中でトランスジェンダー女性を描くっていう、まず一個すごさ、
は
あ、で あるのと同時に、誰がここまでこの勉強した上で描いたんだろうっていう描き方の誠実さ、気持ちでどうこうじゃなくて、ちゃんと事実に沿ってどう動くか、どういうその問題っていうか、そのトランスジェンダー女性が生きる上での生きづらさがどこにあってとか、そこに対するその気づいてないけど向けられる暴力とは何かとか、そういうのがちゃんと描かれてて、絶対去年出たトランスジェンダー問題の本を読んだ人がいるなって思うぐらい、すごく丁寧に知識で描いてて、
そっかなぁ。
で、最近その日本で LGBT 理解増進法案に関して、まああれの決定の意思の遅さとか、差別禁止じゃないっていうので、まあだいぶいろいろ文句はあるけど、あれの問題、あれの法案を通すときに、トランスフォビアの言説が今すごく目立つじゃないですか。右派でも左派でも。
そうですね、うん。
で、それってすごく当事者性を抜きにして、記号ですごく話をして、勝手にこう、嫌悪感を募らせて、喋ってるようなものだと思うし、
はいはいはい、
で、言っちゃえばデマじゃないですか、ああいうのって。
あ、そうですね。うん、
で、そういうふうな、まあ、大人たちがそういうふうな反応をしている中で、高校生としてトランスジェンダー女性に、ちゃんと自分たちがトランスジェンダー女性と生きるっていう道を、ちゃんと選択して、それを舞台上で演じる。っていうことに対して、すごく真摯に高校生たちが、一人一人が、こう、向き合ってるように見える。で、ちゃんと、それの答えも、結局、それ、そのまま1時間なんで、それが何か劇的な、解決に向かうだとか、そういうことは一切ないんですけど、はい、一人の人間として、ちゃんと向き合う。思いやりだけじゃなく、うん、思いやりだけじゃなく知識が大事だけど、知識がある上で思いやりもちゃんとある、うん、自分たちがじゃあどうやって向き合うべきか、その一人一人のトランスジェンダー女性じゃなくて、その一人一個人としてどう向き合うかっていうのにまでちゃんと落とし込んで描いてる、
うん、
っていうのがすごく素晴らしくて。
なるほど。
で、
そっか、すごいな。
そうなんですよ。これ本当に
芸術な
現実と地続きにある演劇で、
まさにね、ここ最近のね、流れ
て、そうなんですよ。
ますよ、
これが、ね、そうちゃんと評価されなかったことに私はすごく憤りを覚えたんですよね。この大会に関しては全くその賞とかも受賞しなかったんで、いやいや違うだろうっていう、あとやっぱりこれをやった日の前日に、ディナ沢山が日本でライブをしたんですよ。 っていうのも含めて、なんかこう、とてもこう、LGBTQ プラスコミュニティに対して、すごく勇気を与える、まあ、それのアライに、LGBTQ コミュニティのアライに対しても、すごくこう勇気を与える、エンパワーメントをしてくれるような、すごい素晴らしいクィア演劇だったなっていう。
そっか、すごい、なんかね、明確な意思を持たないと、なんかね、そういう作品にね、至らなさそうだ
いや、
から、
本当
ね、やっ
です
ぱ、
ね。
助けたいもんね、間違いないだろうし、
いや、これをさっきも言ったけど、ホモフォビアとかが、ホモソーシャルがきつい、高校演劇の場においてやるっていう意味とか意義。で、
そうね、そこに対応なのかもしれない、もは
そう
や。
ですね。いや、本当に、その高校演劇って、まあ、ちょっとギャグ、まあ、ちょっとしたギャグでみんなよく笑うんですけど、そのホモソーシャル、ホモフォビアなところでもすごく笑うんですよ、みんな。
なるほど。
それ、
まあ、無事
そう、無自覚
なんでし
に、
ょうね、多
そう。で、それ結構きつくて、
分。ああ、なるほど。
それだけでこう、うってなっちゃう瞬間があるので、これを、その高校生たちがどう感じたのかまではちょっと、正直わからないんですけど、これを見たっていうことは、一個大きいだろうな、とはすごく思ってるんですよね。だからこれを
すごいっ
どっ
すね。
かで映像配信かなんか、この高崎商科大学やってくんねえかなって。
なるほど。そっか、全国に行ったら映像は残るって感じなんですかね。そういうわけでもない。
コロナ禍になって、春の全国大会について、関しては映像配信がここ2年はありましたね。
あ、そうなんです
ちな
ね。
みに春は、再来週大分であります。
お、えらい九州づいてますね。
そうなんです。大分の
今年は。
J コムホールだったかな。で、あるんですけど、ちょっとまだ一般の人が入れるかどうかちょっとわかんないんですけど。
ああ、なるほど。まあ、そっか、確かに。
夏の全国大会は、一昨年は配信あったんですけど、去年に関してはなかったですね。
ああ、なるほど。
だから夏だったらないんじゃないかなって。あとは高校によって出してるところとか出してないところとかはあ
ああ、
った
そ
りしますね。
れはそっか。この裁量。確かに。いや、まあ、本当これは本当にね、なんか現場でこそのやつですよ
そう
ね。
ですね。
も
まあ、遠いからあれなんです
う。
けど、本当に。
逃走、確かに群馬ってね、そんないかんでしょう、そんな
遠いです
東京の
ね。
人でも。その思い出になるっ
い
ていう
や、もう
ね。
本当ですね。だからその駅に今後降りること多分ないだろうなって思ってるんですけど、その高校駅やるところって、その県のメインどころの場所じゃないんですよ。
ああ、そう、まあまあ、そ
あ
う
んま
です
り。
ね。多分、高崎とかではないです
そ
もん
うです、そう
ね。
です。
へえ、なるほど。
あ、ちょっと。
いや、これはでもちょっと、定期的に畑翔さんからね、高校延期の情報を。
そうですね。定期的にこう高校延期は、ちょっと復習していかないと、どんどんやっぱ人口増やしたいんですよね。
高校演劇ファンを
そうなんで
ね。
すよ。どうしてもやっぱ内向きになってる、コミュニティなんで、新しい人が、その全然全く触れてない人が入るってことがなかなかない場所なん
あ、なる
で、
ほどね。
そうなんですよ。ちょっと
ちょっ
面
と
白い
まあ。
ものいっぱいあるんだよっていうのを、それこそアルプススタンドの端の方とか、もうあれやっぱ高校演劇の話だし、そういうのあるよっていうのを、やっぱりどんどんフックアップしてくれる人も欲しいし、もっと風通しが良くなってほしいなとは
なるほど。まあそうですね。いや、本当に、すごい、もうどんどん気になってはいますよ、本当に。
いや、もう本当、多分福岡の高校とかも調べたら、どっかなんか、その単独公演じゃないけど、やってると思うんで、ぜひちょっと見に行ってほしいな。まあ、福岡だからあれですけど、まあ、ちょっと、鹿児島、ちょっと遠いですけど、ちょっとぜひ夏の、
気になる
全
な、
国
ちょっと
大会、
な。
ちはやに関しては、2年連続全国大会なんで、もう超絶実力校。
なるほ
で、
ど、
た
それは
ち
すごい、
かわ
確
女
か
子に関しても、一昨年全国で、去年も、関東大会はもう毎年行ってるところなんで、もう実力校なんで。
なるほど。
ちなみに、ちはやは、去年の全国はヤングケアラーの話をしてました。
すごいな、やっぱり、視座が違いますね、
そう
ちょっ
なん
と
です
ね。
よ。なんで、そういう高校が出てくるんで。まあ、全然そういうのじゃない、ただただ、笑いだけのところもあったり、まあ、高校生の青春っぽいものもあったり、でも結構いろいろあるんで、まあ、全国大会とかだと結構、まあ、ある程度、ほぼほぼ面白いやつが出揃ってきてくれるので、最初に見るにはいいかなとは。
なるほど。
はい。
むしろ
む
ね。
しろ。
ちょっとこれはまあ、妻とも相談しますわ、ち
お
ょっ
願
と。
いします。ぜひ、ぜひその鹿児島の、方には、ちょっと行ってほしいですね。まあ自分もちょっと行ければ行きたいなと。ちなみに、
なるほど。
日程だけちょっと先に言っときますね。布教のために。7月の30日の日曜から8月の
まあ、
1
ちょっ
日の火曜日にかけてです。
おお。火曜日にかけ
そう
て。
です。日程がバカなんですよ。
こんなかけ
で、場所が鹿児島県の川小ホールってところ
全然知らない
です。
な。有名
一応、鹿児島市ですね。
で。
鹿児島市民
日
文
月
化ホールか
カーディア。
ですね。
日月。おお。日月カーディアあるんです
日
ね。
月カ
これ
ー
だいぶ だいぶハードル高そうだな。
そうなんですよ。ハードルは高いんですけど。
ハードル高えな、これ。聞いたことない。日月カードイベントは。
いや、月火水とかだった
確
らま
か
だ
に、
わかるけど、日月火ってなんだよって思いません？
なんで一日ちょっといけそうな感じを 出して
意味わかんないですよね。
謎の日
た
程
だ、
だ。
火曜日に関しては、多分2校か3校ぐらいだと思うんで、
そうなんだ。
メインは日月になると思います。
逆にその火曜に回された2校ってのはなかなか切ないですけどね、
切
ちょっ
ない
と。
ですね。いや、まあ、ただ、日月とかだと1日5校、6校とかやったりするんで、そういう意味ではまあ火曜日の方
ああ、
がいい
そう
の
か。
かなとはまあ印象的に
審
は。
査上はね、隔てる。なるほど。いやはや、なるほど。ちょっとこれは、ちょっと予定に検討しておきますわ、ちょっと
お
これ
願い
は。
します。
日
Google カレンダーかなんかに入れといてください。
月カードすごい。日月カードだけどな。
ちょっとすいません、ちょっと
ですかね。
だいぶ長く、
あ、
布教
全
の
然
た
全
め
然、
に
はい。
喋ってしまいましたが。
じゃあ、私の最後ですかね。まあ、私の最後は結構もういろんなとこで書いちゃったんで、あれなんですけれど
ブーです
も、
ね。
うですね。はい。それはブラッシュアップライフですね。
そりゃそうだろうっていう感じですね。
それはそうなんですけど、ブラッシュアップライフ。まあ、ちょっとね、やっぱ、面白すぎた。今日につきますね。まあ、なんていうのかな。本当に、まあ、いろいろな意味ではあると思うんですけど、 なんといってもやっぱその安藤サクラがこういうなんかこうなんだろう、まあ、シリアスではあるけどもある意味ではなんかこう普段着の会話を見せる安藤サクラの代表作が出たというところがまず結構嬉しいポイントだなと僕は思います。でなおかつ、まあ、バカリズムがこういういわゆるドラマ的なドラマを作ったという点での、この2つが結構僕の中ではなんかこう一番でかくグッときたところかなという気がしますね。
バカリズムやっぱすげえなの一言にやっぱつきますよね。
そうですね。いやこれはねちょっと
そういくらなんかそのバカリズム的にこう新しいものを常に作り続けるバカリズムだからといってちょっとあまりにも本気出しすぎじゃないと思いますよね。
いや本当にね俺あこれちょっとどこまで行くんだろうみたいなのはすっごいこうどんどんどんどん思っていったというかマジでまあ予想は、ま、マジで全くつかないというか定型に全く寄ってかないストーリーラインなので、こうやっぱ毎度引き込まれましたし、私まあやっぱりちゃんとなんかバカリズムらしいこうある種の平熱さというかこう、ドライな感じが通底してるのもまあ非常にいいなと見やすかったなと、いくらでもそれこそまあねその劇中でまあもうメタ的にやっちゃってるんでね、臼田あさみのブラッシュアップライフをやっちゃってるんで、もうわざわざ言うまでもないんですけど、まあ、そういうやっぱああいうところにこうかけられてる期待みたいなところをちゃんと自分でドライに制していってる感じが、もうやっぱりだなと思ったし、まあ本当抜かりないですね。もう秀逸、完璧主義者の作ったドラマって感じです。
本当なんかもう本当1から10まで全部きれいに決めて作って走ってますよね、
うん、いやねほんとそうでそうにしか見えないんだよね、そういうい
やこれこのドラマってこれがいいのか悪いのかってちょっとやっぱあるとは思うんですけど、このドラマを見た人が持つ感想って誰が どんな属性の人が見ても全員同じ感想じゃないですか、多分ここが良かったねとかって、まあ
そうですね、いいポイントってい
う、そういいポイントとか、うん、語りしろはあまりにもないような気はするけど全員が全員同じ温度感で楽しめるっていう意味においては多分ものすごく120点200点とかそれぐらいのもう正解じゃないですか、これって。
でもそれをやっぱねお笑い、まあ、バカリズムが作ったっていうのがなんか結構感慨深いなっていう、ところあるなと思いましたね。そういうものを
正直隙間のあるセリフとかもなかったじゃないですか。
ああもうまさにそうですね、もうここ完全にこうまあ後々振り返ればね確かに全てが意味を成していたみたいな、解釈をねこう含みがあるセリフとかはないですね。いわゆるこうなんか余韻をかみしめるみ
たいなはないですよね。もうその場に起こった事象とそこの、まあ、全然関係ない無駄話とか。
そうですね、そうだからあの空気感をやっぱドラマの中にこう落とし込んだっていうのもねめちゃくちゃいいなと思いますし、やっぱね意味にちょっと寄りすぎてたと思うんですよ、やっぱ坂本雄二以降の脚本っていうのは、その意味だなみたいなところがあったんで、これ表層でしかないからもうそこ、表層か伏線でしかないっていう、なんかその感じがなんかむしろ新鮮ですごいこう面白かったんですよね。
そうですね。もう前はやっぱ魅力的に映るところで意味のない会話ってすごくかなりフィーチャーされてたじゃないですか。
はい。
もうあの3人4人がもうずっと最高で、もうあれだけでもう5時間ぐらい見たいなっていう
見るっていうね、そう1話目のその最初30分と最初の最後30分をそこで まとめ上げたっていうのは、なんかこう、ものすごくね、なんか強いやっぱ意志を感じたんですよね、バカリズムの。
うん、なんかあの、まとめ方もすごくうまかったし、
これしかないなっていう感じ
ですね、うん。なんかこう、ブラッシュアップライフっていうこの、あのタイトルが出た時に、一周回るじゃないですか、転換っていうか。
はいはい、ああ、そうね、はい。
あれをすごく感じるっていうか。
まあ、まさにそれっすね。本当にそうだ、うん。円環構造で終わるわけですもんね。
バカリズムのインタビューとか見ると、最初からあの結末は考えてなかったみたいな、そんな感じのことを言ってたりするけど、
本当。
そうだったとしても、やっぱあの円環構造っていうか、はすごく感じだなと思って。
逆にそんな本当にね、パイロットになることすら考えてなかったって、本当かよみたい
ほん、
な。
うん。
でもね、いや本当に、でも多分バカリズムのその作り方としては結構やっぱギリギリまで追い込んで、こう、締め切り間際で出すみたいなコントライブもなんか2週間で全部作るみたいな感じなん
ああ、言ってまし
で、
たね。
いやそれを考えれば確かに、まあこのなんか即興性みたいなのも、この即興性の凄さみたいなのも感じますしね。なんでそんなじゃあ綺麗にまとめ上げれるんだっていう、その最後の鳩に至るまでの道筋を
確かに、
ここまでで。
うん、綺麗に。ただ、あれですよね、こう物語が進むにつれて、途中の部分とか、どんどんどんどん、なんか説明しづらそうな部分って全部削るじゃないですか。削ってたじゃないですか。
そうですね。
それでこう、力技で持ち込んだみたいなところもあるんですかね。持っていけるように。
確かに、まあ SF としては特にかね、こうロジック的なあらはね、結構
うん。
ありそうだけど、そう確かに、まあそういう、それもまあやっぱコント的な発想なのかもしれないですね。こう場面をこう飛ばしていけるというか、ある程度こうだし、まあでも本当最後の最後までの、まあバタフライエフェクトってことでみたいな感じのを使わなかったのは偉いなと思いましたよ。なんか最後こうちょっとした齟齬は一応ね、ちょっとこう基本的にはあまり変わらないというパラレルワールドでもあまり変わっていかないんだっていうことを、そのバカリズム都市的なパラレルワールドの描き方だって、なんかそこは結構スッとまあ入ってきた感じはあるんです
なん
け
かバカ
ど。
リズムの単独とか見せても、コントので出てくるバカリズムの、まあ、過去の自分と未来の自分ととかと喋ったりするコントとかと、やっぱ
あり
一
ます。
緒ですもんね。やっぱ結局バカリズムが喋ってるっていうだけであって、それの時間経過がどうだとかっていうだけで、本質に変わりはないっていう。
そこ多分めっちゃポイントだと思いますね。全バカリズムなんですよね。だから 本当に全ての、それも本当バカリズムなんですよね。
そう
ドラマ全
です。
体が。まだあのセリフ回しとかは本当に全員、やっぱ増野さんの声でやっぱ再現されうるものなので、そこに抵抗がある人は確かにちょっととっつきづらいのかなとは思いますけど。
大体ミーポンが「え？」とかって聞き出す時、すごくバカリズムの声ですもんね。
すごいバカリズム、もう全員にやっぱバカリズム顔が見えてきましたね、だんだん。問い詰めてる時とかね。
そうですね、バカリズムの顔が見えますね。
そこがなんかね、それがまあやっぱ面白かったですけど、でも今回でもやっぱその説明しすぎないキャラクターの魅力というかね、役者たちの魅力がいっぱいあったんで、まあそこも結構バランス良かったのかなっ
いや、
ていう。
役者もすごくたくさん出てるけど、本当にみんなが好きな役者しかいないっていうか、
これはね、ずるいで
ず
すよ、やっ
るい
ぱ
ですよ
り。
ね。
いや、そんな、染谷翔太をこんな気楽に見ていいんですかね。
あれ、
2010年代の邦画でやっぱ重たいものを背負ってきた男だったから。
全然背負わなかったですもんね、最後まで。
最後までね、背負わなかった。本当に楽ちんで見れた染谷翔太っていうのはね、めちゃくちゃ嬉しかった
なんか男
し。
性キャラの少なさがやっぱ結構、 目立ち
ああ、
ましたよ
確かに
ね。
ね。そう、確かに女性、やっぱ女性同士の会話を非常にバカリズムが描くのは好んでいるというのは大いにあると思うんですけど。なんかね、そうそう、そこはそうなんですよ。男集団にね、行かないんですよね、バカリズムは全然ね。
なんか、
描写対象。
バカリズムって単独のネタとか、まあ、最近はあんまないけど、ちょっと前とかってかなりミソジニックな感じあったじゃないですか。
めちゃくちゃありました。
で、そのバカリズムがこれを描けることにちょっと自分の中で距離がだいぶあって、そこも驚いたんですよね。その素敵な選択肢とか見たときはまだ全然あったんですよ。
はい、はい、あると、ありましたよね、全然
うん。
ね。だからやっぱこう、何なんですかね、本当に何、どこまでやっぱ考えてる方なのかっていうのは全然わからないところ、あれですけど、やっぱでもまあ基本的にはね、きっとそのやっぱ生活というかね、その見えるもの全てをやっぱ面白がるスタンスをこうどう調整してるかみたいなとこだなって、まあ、ノートにね、いっぱい書いてるん
うん。うん、読みました、読み
で
まし
すけ
た。
ど、これなのかなってい
う
う
ん。
気はします。僕もそう説明つかなかったんですよ。やっぱそことのギャップがありすぎて。
うん。ちょっとやっぱ、
女子と女子
そうですよね。やっぱ、
の。うん。あのね。
バカリズム今まで見てきちゃったせいで説明がちょっとつかないですよね、ここ、自分の中で。
本当にそれだ。ルーキーの、あんま見てこなかった方の方が多分、スッと入ったんじゃないかなっていう。だって絶対なんか嘘だろって思っちゃう人いると思うんですよ。こんな、いいわけない。うん。でもまあでも、やっぱね、そう、誠実、本当に信じられないぐらい誠実に描ききってたんで、まあやっぱ、本当その解像度の上げ下げと置き場所がうまい人なんだなっていうのは思いました
なん
ね。
かやっぱ、バカリズムだけじゃなくて、外の人の声入れてたのかなってちょっと思いますよね。その、
そうです
描写の
ね。
細かさ、シール交換とか、
そうね、その辺は多分ね、大いに取材
入れて
が、
ますよね。
というかね、
あの辺は。
お仕事で全部多分そういう感じだろうし。
うん。
シール交換は、まあ、おそらく夢見ねむの情報が多分いっぱい入ってるんだろうなと思いますけど。
そっか。でも、そっか、それぐらい
ち
の
ょうど
世代ですもんね。
ね、彼女の年齢が、アーチン世代なんですよね、確
ああ、そうか、そうか、そうか。
か。って勝手に妄想してますけどね、
いやー、
それ
それ
は。
はありそうですね。めちゃくちゃありそうです
あり
ね。
そうだなと。
いやー、あとはもうこの結末に関してもバカリズムがこれを言うんだっていう。
いや、ほんとね、そう。
まあ、最近結構、この日常に回帰するみたいなのって、ここ最近すごく見るじゃないですか。それこそ、Everything Everywhere All at Once。
そうっすよ
もうそうだった
ね。
じゃないですか。
弱めてね、こう、まあ、普遍的なという、まあ、ありふれた結末へと向かっていうかね。いや、多いっすよね。なんか世界全体がなんかやっぱ抱えてるテーマなのかなっていうような気すらしてくるんですよね。
なんかそれだけやっぱり今の世界の感覚がちょっとやっぱり重いっていうか、そういうちょっと危うい
ね。
状況にあるのかなっていうのもやっぱ思いつつ、
それはね、そう、ひしひしとね、感じますね、それはね。やっぱ、エブエブがここまでなんかね、支持を得てっていうかね、獲得したんで、やっぱ、もう、疲れてるんだなと思います、やっぱ世界中にこう。やっぱ、別のものが可能性への、こう、で、可能性をイメージしつつの今っていう、この、向き合い方みたいなのって、で、それをまあ結構こう、過剰な映像でこう、どんどん見ていくっていう、なんか、サイケデリックだし、
なんか、
こう、
すごく
ね、疲れに。
刺激的ですよね、映像が。
そう、映像のね、刺激的な、感じとメッセージのなんか柔らかさみたいなところが、
なんか刺激的な映像で一切飽きさせない つつも、ちゃんと今生きてる、これを見てる、今現在を生きる感覚をも肯定してくれて終わるっていう、なんかその、あんまり、こう、相入れない二つが、ちゃんと、
そう、本当に、ね。
並列に語られるっていうか、あとは、あれですよね、キャラクター像もすごくいいですよね、みんな。
ああ、確かに確かに。いや、まあ、FF は本当になんか、もう完璧に、ほんね、まあ、ほんと周到に考えられて作ってるなって感じはしましたけどね。うん。うん、
なんかあの主人公がアジアの中年女性っていう時点で、やっぱちょっと一個ぶち上がる部分ではあるじゃないですか。
え、うん。
で、それをやって、の敵が娘っていう、その世代間の相入れなさみたいな。
ここがいわゆるポイントですよね、結構ね、うん。
あれって結構リアルにあるじゃないですか、世代間の相入れなさって。
いや、もうめちゃくちゃあるじゃないですか、今の本当に社会問題的なところもあるでしょうしね、うんうん、
正直やっぱり自分も自分の父親と相入れなさみたいなのはすごくずっと抱えてる人間だったりするんで、はい、ああいうのをやっぱ、まあ母と娘じゃないからすごく当事者性はないんですけど、男性だしないけど、はい、やっぱりそのあの生まれる圧力みたいのをすごくリアルに感じるし、ね、あれをまあどんな強弱の差はあれ、みんなどこか感じる部分はあるだろうなっていう。
うん、いやそうっすよ。だから普遍的なんですよね、めちゃくちゃね、うん、描かれて。
めちゃくちゃキャッチーでポップで刺激的に描かれてるけど、やってることはずっと丁寧っていうかちっちゃいですよね。まあ舞台自体もすごく税務署と自宅のコインランドリーっていう狭い場所ではあるんで、
そうなんですよね。だからそこにあったってことなんですよね、タイトルの意味合いとしても、こうその場所を動かないっていう、
うん、
なんかいいなと思いますしね。
あの石のシーンなんか象徴的ですよね、動かない。
いや、あれ、もう本当良かったなって、マジで。
あのシーン、マジ衝撃的でしたよね。
あのシーンすごかったですね。だから、これは、これは来たぞ。な、一段階上がった感じがしました、ショーコネックっていうか。でも、まあ、あるよな、みたいな。多分このイメージも、もはやもう、本当に、究極しんどい時って、やっぱ、このイメージあるよなみたいなところまであります
よね。なんか動けない、動かないだけど、まあそうですよね。あれですよね。
そうそう、
でもう周りが何もなくて虚無っていうか。
そう。その辺もね、すごいやっぱ、いいなと思いました。これ見て本当にいろいろ心洗われる人は多いだろうなし。
あとやっぱり父親役のウェイモンド、あれの父親像っていうか、はいはいはい、あれも素晴らしかったなと思って、あんまりこう今まで
見たこと
ないですよね。
ないですね、見たことない感じでしたね、うん、まあなんかギャグっぽい感じで、ね、描かれてる感じはのね映画はありますけど、ああやってしっかりこうなんかね、中核をなすものとしてこう描かれてるってすげえいいなと思いました、ね、
うん、これやっぱりその、まあ、時代とか社会の感じがそういう風な方向に向かってるってのもあるけど、やっぱりこうヘゲモニックな男性性みたいなのがこう徐々にこう、まあ、力を失ってるわけではないけど、じゃないそうじゃない新しい男性性としての父親像としての生き方みたいなのがすごく提示されてるなっていう。
うん、そう、本当にそこは感じましたね。
で、あれ一個、その、あれを目指すわけじゃないけど、あの父親像って、一種のロールモデルになるよね、みたいな、そんな感じは、ちょっとするっていうか。
ね。まあ、とにかく親切であるっていうことを、こうね、言い続けるっていう。やっぱいいですよ。 もうそうですもんっていう、
うん
うん、
ちゃんと ケアする側の人じゃないですか。しかもあの人って
そうなんだよな。ケアするまあね、そう、男女のねこう役割的なところでもしっかりこう意識的にね、うん、こうケアを男性側が担うっていう描写をね選んでるわけですからね、
うん、あれとかもやっぱりああそうそうあるべきだよなっていう、やっぱりこうい
や
見た時に観客がウェイモンド絶対否定できないじゃないですか。
いや本当にね、うん、
だからやっぱりその物語の中でウェイモンドに対してみんなが取る行動とかに全てこう説明がつくとかなるなと思って。
いやね、いいっすよね、うん、
やっぱ最近、うん、こういう作品の多さ、まあもともとこういうのが好きなんであれなんですけど、こう日常に回帰するみたいな。
はいはいはい。
現代美術館の、あの前に行ってた、
あ、はいはいはい、
あれとかも、100年の浴びてたやつだ。
最終的に日常の景色だった。
そうです、そうです、そうです、そうです。TYO。3525だっけ、なんかそんなような、
はい、
あれも日常に戻ってくるやつなんで、まあもともとそういうのが好きっていうのもあるけど、まあいろんな見せ方で日常に対してこう肯定してくれる、はい、作品が増えてくれることはとても嬉しいなと。
そうですね、うん、やっぱもうね、これで生きていかなきゃいけんわけですね、
うん、
やっぱあればあるほどやっぱありがたいし、
そうですね、
見方も、ね、変えれるしっていうこと、まあやっぱこの辺こう、ほんと最近のなんかねトレンドじゃないけど、まあやっぱ世界全体が求めてるテーマなんだろうなっていうのを感じます。
こ、
うん、
の日常のやつでちょっとおすすめしたいものが一個あって、これ今ってまあ2023年で最近そういうの流行ってきてるじゃないですか。これ2016年にやった作品があって、あの魔法使いプリキュアって言うんですけど、
畑翔さん
もう、
あ、プリキュア、魔法使いプリキュアそうなん、
魔法使いプリキュアはそうなんですよ。あの50をかけて、アーチンとか ミーポンとかあの辺の歌謡をずっとやってるみたいな。
ああ、そうなんですね。
もうあの敵の意味もわからないし、別に
ほうほう、
よく戦う意味ってそんなにない。で他のキャラクターもあんまり出てこない、出てきてもちょっと薄い。とにかくメインどころの2人にだけ比重が置かれるっていう。で、まあ、あの結構ずっといろんな人に勧めてはいるんですけど、今またこれを勧めたい理由が生まれてきちゃいまして。
なるほど。
っていうのも、あの来年2024年に魔法使いプリキュアの続編をやることが決定しまして。
おお、そんな、だ、何年、8年越しにとか。
そうです、そうです。
え、
今年あのプリキュア20周年なんですよ。
おお、そんななります
か。そうなんですよ。で20周年のその企画として、続編を作る。でともう一つ、あのプリキュア5っていう4作目のプリキュアの作品とかが、まあ、ちょっと続編をやるんですけど、それは今年だったかな。
ああ、なるほど。
でそれはちょっと続編があるので、まあちょっとぜひ好きな人さんにその魔法使いプリキュアを一度通っていただきたいなと。
どうか、ちょっと今ゲームオブスローンズのタームに入っちゃった。
ああ、それはゲームオブスローンズ見ましょう。
今ゲースのターン 手に入っちゃったんで、ちょっとね、あれかもしれないですけど、でもね、いや、そう、プリキュアもね、まあ結構本当ね、その評価はね、本当に、まあまあ、まちまちなとこもあります
けど。本当に面白いのと面白くないのは、きっぱり分かれるんですけど、
ね、ハグっていってね、聞きますけどね。うん、
ハグとプリキュアと、魔法使いプリキュア、スタートインクルプリキュアあたりは、すごく面白いです。
ああ、そうなんですね。はい、ちょっとこれはだから、もうあれですよ。ゲースロー、ブレイキングバット、その後の
、
その後のやつか
も。ブレイキングバット見ちゃったら、ベターコールソウルまで見ないといけないんで、長いですよ。
だからちょっとね、長期シリーズちょっとね、まあ、あれなんですけど、まあでもまあもちろんちょっとね、ストックはしておきますよ、これは。
まあ、プリキュアとか日朝って1日で何個も見れるやつじゃないんで、1日に1話とかで進んでいくんですよ。
ああ、なるほど、そっか、それはまあ、
やっていくと大体50話なんで、1ヶ月半ぐらいで見れるんですよ。
なるほど。
っていう感じで、見てって、今残り30話ぐらいです。で、20年分が全部見終わります。
わあ、いよいよ。
いよいよ。ただ、今それ、録画で毎週 MX でやってるので見てるんで、9月ぐらいまでかかるんですけど。
なるほど、
はい。ようやく。
あ、サブスクないですか？
サブスク。サブスクでは、ちょっと追加料金かかっちゃうんですけど、アマゾンプライムで、東映アニメチャンネル、月150円だったから。で、入っていただくと、プリキュア関係は全部見れるようになります。はい、全シリーズプラス映画まで含めて見れるようになります。
なるほど。でもそっちはテレビで見てるっていう豆さんもね、すごいですけど。
まあ、テレビはもう今のやつとかですね。今やってる
し。あ、まあそうですよね。
はい。広がるスカイプリキュアっていうのになってます。
なるほど。ちょっとこれはまああれですよね、今後傑作が待ってるかもしれないってことですね、この続編というものが。
まあただ傑作で言ったら、ハグったプリキュアは本当に傑作です。正直プリキュアっぽくはないですけど、見てプリキュアにちゃんと好きになるのためのおすすめだとしたら、まあ、ハグッとプリキュアが一番面白く感じるかなと。なるほど。本当にめちゃくちゃ面白いんで、日朝とかプリキュアとかそういうものを抜きにして面白すぎるんで。
なるほど、はい、
でちゃんと50話の積み重ねがそこにちゃんとあるし、
ああ、それは大事ですね、はい、確かに積み重ねだったら確かに。
プリキュアの強いところって1年間積み重ねられるんで。
なるほど。まあ、でもこれはちょっとあれですね、七王国の命運を見届けてからかもしれないですけど、ね。
今どの辺まで行ったんですか？
今、一章終わったぐらいですね。第一章ですか。シーズン1。
長いですね、まだ。
で、主人公だと思ってた人が首が切られた。切られて、ね、ちょっとあぜんとしてる。おい、あれ死ぬ流れかと思ったら死んだんで。
ゲームオブスローンズは押した瞬間に人が多分死ぬと思うんで。
いや、本当に終盤怖そうだなと、あんま今思い入れをちょっと入れるの やめとかないとまずいなと思いながらちょっと見て。
でもこれやっぱシーズン8までなんで、どんどん思い入れできて、どんどん死んでいくと思うんで。
いや結構でも1、2の時点で結構もうなんか、いや、いいなというか、いいキャラクター多いなと思いますもんね。
やっぱちょっとあれですよね、ただ人が多いなと思いますよね。
人は多いですね。なんかギリまだいけるかなと思ったけど、やっぱりどんどん分かんなくなって、こいつ誰だっけってい
うのは。そうで、しかも全然こう、関わらない話がこうずっと進んでいくから。
そうなんですよ。だからドラゴンの家の話とかはあんまりちょっとでこれ関係あんのかなみたいな。なんか魔術の果てになんかドラゴン産んじゃいました
けど。あまあ何の話してるか分かんないですよね。
そうですね。あれみたいな、 ドラゴン、ああ、でもなんかハウス・オブ・ドラゴンとかやってるしね、みたいな。なんかちょっと、そこでちょっとなんか、イメージするところあったんですよね。コドラゴンをその王女が引き連れていくドラマだとちょっと思ってなかったので、めっちゃ楽しかった。
ああ、コドラゴン、ああ、そっか、コドラゴン。
コドラゴン。
いや、もう、あの、まあ、正直、序盤は、まだちょっと、
はいはい、
あの、まあ、面白いけど、入りきれない部分が、若干は、
準備段階
にあるんですけど、シーズン5ぐらいかな、ぐらいから、もう、マジであの、それをだけを見るマシンと化すようになるんで。
で、早くそこにね、そこにたどり着きたくてね、ちょっと本当に今。
いや、もうで、シーズン8走り終えた時はもうすごいっすよ。
いや気になるな本当に。いやもう走り出しちゃったんでね、もう行くしかないんで。
いやもう行って震えてほしいですよね。その間に私はあのベターコールソウルを見るようにするんで。
ちょっとね、こうその長期シリーズに向き合う期間にねしたいですね。
長期シリーズ見るのは楽しいしいいんですけど、他のものが見れなくて困りますよね。
これはめちゃめちゃあるな、確かに。
ドラマとかやっぱ溜まってきますもんね。地上波とかで毎週見るっていうのじゃないと見れないなーって。
ちょっと本当にそうっすね。
まあ、そうなったからやっぱブラッシュアップライフもそうだし、今夜すき焼きだよとかも今年、はいはい、今回見るようになったし。
ためないために
こう。そう、ためないために。
見るしかないってね。うんうん、
そもそも TVer の毎週で消えてくるのとかって、
はいはい、
結構よくできてるなって思いません？
そうですね。あの、追い立てられるんで、ね。
見なきゃって。
見なきゃ
って。なれるっていうか。
うん、いや、本当に、ある程度やっぱね、カルチャーに狂い始めると、やっぱもうそれになっていくしかないんで、うん、もうその、流れに組み込んでいくしかないので、
う
ま
く。そうですね。
バイオリズム
に。うん、そうだ、ドラマの話で一個、
はい、
その見てほしいドラマがあって、あの見てるかな、はい、ロロの三浦さんが脚本を書いてるとりあえず乾杯しませんかっていう、
はい、いや知ってます、知ってます、もちろん知ってるし、でだね、見逃しちゃって、あの1、2話とかちょっとね、もう今
TVer に3本あります、ちゃんと、
はい、あ、これはちょっと見ます、
あります、
うん、
あの
これは見ます、よかった。
本編の 2話がすごくいいです。
はい、おお。ちょっと気になって、いや、まあ、これ見るだろうとは思ってたんですけどね。
うん、篠崎大悟さんが出てる2話がすごくいいです。
お、いや、ちょっとね、これはまあ見たいので、やっぱね、さあ、そうな、やっぱ、三浦直之のね、セリフっていうのはね、やっぱ、
そう
ありがたいです、
ね。1話に、塊が出てくるんです、水川塊が。
おお、
水川塊が発する三浦直之の言葉っていうのが、なんかこうすごく興奮して。
おお、いいっすね。
なんかこうエンジョイミュージッククラブとかの流れでやっぱつながってるから。
はいはい、はい。
それを受けてのあの空気階段の単独公演のセリフ回しとかどうなるんだろうなってちょっと。
ああ。なるほどね、今回
の、
ね、
今回の無修正、
うん、修正
どうなるんですかね。
いや、ちょっとめちゃくちゃ気になる、まあ本当に
あれも
本当にね、
今回ツアー最高だ、すごい回るじゃないですか。
そうそう、回るんですよね、ツアー。
だから今回は現場で行けるんじゃないですか。
僕もね、いや行けそうなんだけどね、僕ね8月の最終週にね試験がねあってね、この前の週です
よ、それが。
だからね、ちょっとマジで本当に悔しいんですけど、これ、まあ、ギリギリまでちょっとね、検討しますけど、いや、マジでね、行きたいなと思ってるんですけどね。だからちょっとね、これは考えものです。だからちょっと、いろいろ折り合いをつけながらね、ちょっとやっていきたいなと思いますけど、
ね。そうですね。
いやー、まあ、でも今回も相当良かったんじゃないですか、これは。ちょっとい
やー、楽しかったですね。
まあ、たっぷり3時間、まあでも、今回は2時間半ぐらい。
そうですね。
2時間。
まあ、30分ちょっとオーバーぐらいで。
オーバーぐらいで良かったんじゃないですか。
済みましたね。
済みました。いや、まあ、無事。これ、あれですね、ちょっと、もう、これ録音してるんで、もし良ければ、あの、私のやってるポッドキャストの方に 音源を移植、これできたらちょっと移して、ポップカルチャー裏切らないの第97回でちょっとアップしようかなと思ってるんですけど。
あ、全然いい、どうです、全然いいですよ。
大丈夫です。
なんかでもそしたらなんか題名つけたいですね。別館じゃなくて。
あ、そう、いや、まあ、だから普通のゲスト会としてちょっとやろうかなと思いますけど、ね、
なんか好きな人さんがやっぱこうお医者さんなんで、定期検診とか、
はいはい、
定期的にやりたいんで。
ポップカルチャー、あ、めっちゃいいかもしれない。確かに確かに。あ、それ行きましょう。
ポップカルチャー定期検診みたいな、
定期検診として。あ、いいですね、それは。いただきました。
じゃあ
これじゃちょっと
アップしてもらえると、もう、いや、鬼ほど聞くんで。
ああ、ありがとうございます。だから、そう、これだからね、一回もやったことないんですよ、この音源を抜くっていう作業が、ちょっとできるか、まあ、できるらしいんですけど、
はいはいはい、
ちょっとやってみて、まあ、ちょっと難しそうだったら、ちょっと、あの、このアーカイブを残し続けるという形にしますので、はい、まあ、いずれ残し続けますんで、
これは。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。今日結構ね、ちょっと仕事してたんですよ、さっきまで。だから、いや、よかったです。
いや、もう本当楽しかったです。もうやっぱ、1月、2月、3月と仕事しかしてなかったんで。
いや、よかった、本当に。やっぱ楽しかったことをね、やっぱ語り直すっていうのはめちゃくちゃ大事なことだと思います
。そうですね。やっぱ、一人でこう考えてる中より、喋ってる中で出てくる言葉ってやっぱありますもんね。
本当になんかね、思いがけない、あ、そう思ってたんだみたいな、ね、ことがあったりする。
やっぱちょっと定期的にやりたいですね。
これはね、ぜひ季節ごととかでね、ちょっとやっていきたいですね。
やっぱ、
たまったらなんか、
うん、だいたい連続ドラマとかが終わるようなタイミング、6月とかまた。
ワンクール終わりぐらいでね、うん、いいかもしれないですね、確かに。やりましょう。これはちょっと定期的に。
やりましょう。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いていただいた、あの、皆さん、ありがとうございます。ロイコさんは、あの、演劇の話にさっきね、反応されてました。
あの、
気早くの
話。ありがとうございます。はい、あの、たぶん、その反応してたのって、ちはやの。
そうですね。
はい、あ、それが多分、あの、あれですね、ヤングケアラーの話です。
あ、そうなんだ。はい、あ、この19日。あ、なるほど。ありがとうございました。今、ポンさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、終わりたいと思います。
ありがとうございます。長い間、ありがとうございました。
じゃあ、おやすみなさい。
おやすみなさい。